3、特色ある一律学校の取り組み。市内の小中学校では、子どもたちが心身ともに健康で人間性豊かに育つよう、各校それぞれが独自の取り組みを進めています。金剛では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を目前に、一律小中学校が行っている取り組みを紹介します。詳しくは指導室、電話 470-7781 へ。パラリンピックの競技から学ぶ、新豊小学校。一律新豊小学校では、東京都オリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受け、互いの人権を尊重し合い、共に力を合わせて共生社会に生きる力、豊かな国際感覚を持ち、国際社会に貢献する力を育成するため、積極的にオリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいる。昨年4月、世界中の子どもたちにパラリンピックの魅力を伝えるため、国際パラリンピック委員会が開催した I'm Possible という教材の配布に先駆け、日本版の教材を使用した授業を新豊小学校で行った。パラリンピックサポートセンターからマセソン・ミキさん、1998年、長野パラリンピックアイススレッジスピードレースメダリストをはじめ、たくさんのスタッフの協力も得て、日本初の公開授業ということで、テレビや新聞で紹介された。この教材は、パラリンピックについて学ぶ座学と、実際に競技を体験する実技がある。インポッシブルはできないという意味だが、それにアポストロフィーをつけると、I'm possible、私はできるという意味に変わる。つまり、小さなきっかけで、人間は前向きに頑張ろうとする力を持つことができる。また、自分たちがそのきっかけを作ることができるということを、この授業を通して子どもたちにも分かってもらいたいと考えた。参考時、6年担任の石塚智弘主任教諭は、パラリンピックスポーツのさまざまなルールの工夫や用具をクイズ形式で示しながら考えさせたり、説明したりすることで、子どもたちにパラリンピックスポーツをより身近なものへと引き寄せた。四工事は体育館でシッティングバレーボールを体験した。視察に訪れていた IPC 国際パラリンピック委員会教育委員会のニック・フラー委員長は、東京2020大会に先駆けて、東京が世界で初めてこのような公開授業の場になったことが嬉しい。児童の皆さんも人生における貴重な教訓が学べたと思う、と述べられた。児童は、誰もがスポーツを楽しめる工夫があることが分かった。これまでやったことのあるスポーツとは違う楽しみがあった。などの感想を持ち、すべての人々が楽しめて関与できる社会について考えることができた。また6月には、日本車椅子バスケットボール連盟と連携し、三宅克美さん、車椅子バスケットボール元日本代表と、日本代表を目指す諸岡慎之介選手、東京ファイターズをお招きした。パラリンピアンのプレーに触れ、実際にパラリンピックスポーツを体験することで、知識だけでなく、心と体で実感することが、学童期の子どもたちにとって何よりも心に残る学習となる。5、6年児童は車椅子が激しくぶつかり合う様子を間近で見て、その迫力に驚いていた。そして三宅さんらが持ってきてくれた子どもサイズの車椅子を10台使い、一人一人が車椅子に乗り、車椅子バスケットボールを体験した。児童たちは、難しかった。本物のアスリートはとてもすごいと思った。車椅子を使っているけれど、私たちと同じように何でもできることが分かった、など、新しい発見をすることができた。 子供たちに人間の持つ可能性や自分の力を信じて生きる勇気、強い意志を育てるとともに、今後はさらに学校や家庭、コミュニティなどの日々の生活の中で、それを実践する力を育てていきたい。古瀬真澄校長。豊かな国際感覚の醸成、米国ノースカロライナとの国際交流、南中学校。昨年7月、米国コロラド大学の視察団が、本校のオリンピック・パラリンピック教育を視察に訪れた。その際、1年生と3年生の2クラスの英語の授業に飛び入り参加してもらった。ユーモアあふれるアメリカ人の先生方との交流は、とても盛り上がっていた。交流できなかったクラスの子どもたちが、その姿を羨ましそうに見ていた。ところが、都の調査では、外国の人がいるとき、話しかけたいと思うかという問いに、思わない、どちらかといえばそう思わない、と答えた本校の生徒の割合は 70% を超える。自分から進んで外国人と関わろうとする姿勢はあまり見られない。例年の傾向だ。また、世界に目を向けると、人、物、情報の国際的移動がかつてないスピードで進み、様々な分野で国境という壁が低くなっている。日本でも同僚や上司が外国人になる日はもう時間の問題。グローバル人材の育成は急務だ。世界は異なった価値観を持つ個性豊かな人々から成り立っている。それらを互いに理解し尊重することが重要だ。多様性を認めることがグローバル人材の根幹と言える。そこで多感な中学生のうちに海外の人たちと積極的に交流し、文化や価値観の違いについて身をもって経験できる機会を作り出していくことが必要と考えた。本校の英語科に6年間米国ノースカロライナで生活していた山下真奈美教諭がいる。その教員の人脈を駆使して、ノースカロライナの学校や教員に複数アプローチしたところ、日本語の授業がある2校から交流の申し出をいただいた。そして2学期からノースカロライナの中学高校と手紙やビデオレターなどで交流することにした。目的は2つ。世界各国の人々と臆せず積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成すること。そして豊かな国際感覚を醸成し、世界の多様性を理解し、受け入れる力を身につけることだ。2年生全員がノースカロライナの中学生と、2年生、3年生の希望する生徒が高校生と交流する。早速10月初めに高校から21通の手紙が届いた。本校の生徒も修学旅行や東京遠足で清水寺や雷門等を英語で紹介するビデオ等を作成した。今後の交流について意見交換をするため、11月に本校教員がノースカロライナに出張した際に届けてきた。近い将来、南中学校とノースカロライナの子どもたちが相互にホームステイができたらと切に思う。また10月末にはアメリカ大使館の日本人スタッフによる講演会を行った。中学生の時に単身留学を決意し、アメリカの高校大学を卒業した女性職員だ。英語はなんとかなる。アメリカは自由な国。自由だが責任を伴う。授業では発言も大事な成績のポイント、意思表示をしっかりするなど、日常の生活に密着した具体的な話が、とても子どもたちには興味深かったことが、生徒の感想から伺える。私たちは旅行や映画などを通して、アメリカの生活を垣間見ることができる。しかし、未だに侍がいると思っているなど、アメリカ人は意外なほど、 日本のことを知らない、と話されていた。日本の文化や伝統を外国人にしっかり伝えることができることもまた重要。異文化理解の基盤は自国の文化理解。昨年度から取り組んでいる日本人としての自覚と誇りの寛容をテーマとした学習の上に立って国際交流を進めていきたい。川上聡校長。